キャスト QR 文化放送 JOQR。
ここは東京浜松町、17歳のお二人が経営する喫茶店は本日も開店。今日は111回目の営業日、皆様にも縁起がいいことがありますように。
いらっしゃいませ、ようこそ純喫茶アネモネ R へ。皆さんこんにちは、井上喜子17歳です。
おいおい。
皆さんこんにちは、チーム T 絶対的センターあっちゃんこと田中敦子17歳です。
おいおい。
本日も純喫茶アネモネ R 営業いたします。私たちのトークやコーナーはもちろん、声優朗読チャリティ文芸アネモネ R についての情報もお届けいたします。
はい、今日はなんと111回目ということで、
はい、
縁起がいい、
いちいちいち
いいいいいい
ね、そっか、
あっちゃんってなんか縁起を担ぐみたいなことってある？
なんかある？きっちゃんは。
私もそこまでじゃないけど、この間年末にテレビを見てたら、占いをする番組で、なんだっけ、なんかお財布を初めて使う日に、なんか一粒万倍日とかって知ってる？一粒万倍みたいに書いてあって、1年間に何回しかしかない、とっても縁起のいい日があって、そういう日に例えばお財布を使い始めるとか、なんかそれこそ、結婚式の日にちをその日にするとか、お店を開く日をそこにするとか、なんかそういうののすごいいい日があるって聞いて、あ、お財布そろそろ変えなきゃと思ってるって、ちょうどその番組見たから、その日に、使い始めた。
へー、そうなんだ、
なんかやっぱりそういうの聞いちゃうとね、ちょうどそのタイミングが、あ、ちょうど使うんだと思って、
私が知ってたっていうわけじゃなくて、何かで、私はラジオかなって聞いたんだけど、靴をやっぱり下ろす日、日というか、靴を下ろす時って、なんかちょっと汚す、といいって、なんかまっさらの靴で履いて出るのが縁起が悪いというふうにされていたのかな。
へえ、初めて知った。
なんかちょこっと、靴底に、本来はなんだろう、なんか灰を踏むとか、そういう昔ながらの方法はいくつかあるみたいなんだけど、それを簡略化して、例えばマジックでちょっとこう、
へえ面白い、
落書きじゃないけど、靴底になんか書いてみるとか、そういうのもあるんですってね。知ってた？
初めて知った、ね、面白いね。でもその靴底にちょっとっていうのは簡単でいいよね。
簡単だよね。
でも考えてみたら、日本ってさ、いろんなそういうあれあるよね。ほら、お家を新築で建てる時も、なんか柱を一本なんとかするとか、なんかそういう風に何かをしな、するといいとか、なんかあるよね。
私ちっちゃい頃、それは縁起とは関係ないかもしれないだけど、お盆に、おじいちゃんおばあちゃんのところに行くと、ナスとキュウリの置物があって、これは一体何だろうってずっと疑問に思ってたんだけど、割と大人になってから、これは馬と牛だっていうことを知って。
そうか、
ね、早く来て、帰りはゆっくりとかね、
みたいな、なんかね、
そういう日本古来の決まり事っていろいろあるよね。
そうだね、なんか語り継がなきゃいけないのに、全然私も語り継げてないからでもいろいろ調べたりするのも面白い ね。
本当に
何でもなんか縁起がよくっていうか、ラッキーでいきたいもんね。
そうだよね、
少しでも ね。
だるま買おっと
それでは純喫茶アネモネ R、開店準備始めていきましょう。
純喫茶アネモネアール、
新たな気持ちでこの純喫茶アネモネアールをやっていきましょうということで、
はい、
今年やりたいことについてちょっと考えていきたいと思います。
はい、
うん、どう今年この純喫茶アネモネアールでやりたいこと、う
ん、なんかね、うん、新コーナー、あの今までのコーナーもいろいろメールいただいたりしてとっても楽しかったんだけど、うん、新しいコーナーを加えてみるっていうのも一つのなんか改革だったりするのかなと思ったりもするし、
そうだね、
あとはあの去年やった、何ライブ YouTube
配信ライ ブ、
うんうん、ああいうのね、またやってみたいね。
なんか、うん、私たちの活動って、うん、もうなんかね、どうしても説明が、私たちちょっとごめんなさいね、しどろもどろになっちゃうんだけどこのね、あの素晴らしい文芸アネモネという文庫本を声優が朗読して、うん、あの最初はね、オーディオブック .jp で、うん、あの聞いていただいて、で、
はい、
そちらをチャリティーに、ね、使わせていただくっていうことと、あとその同じ朗読したものをあのさらに CD にするっていうことを私たちずっとやっていて、でその CD の売り上げも全て東日本大震災に義援金としてね、届けさせていただいているっていう感じなんだけども、その CD を作るという、まあ、この作業が最初はウォーターオリオさんっていう会社様が全部、うんうん、
はい、
あの CD を作ってくださって、
はい、
の会社のお金で作っていただいて、 その後クロノギアさん、ね、この番組に久保さんとかもね、はい、そのクロノギアさんの久保さん、実はあっちゃん と、
うんうん、
同級生。
そうなんです、同級生っていうと彼の方が年はずっと下だから
ずっと下だから
同期、ナウス の養成所の時の同期で、
同期で ね
彼は今やね、もう大プロデューサーになりましたけれども ね
今あれやってるもんね、アニメ
呪術廻戦もそうです
ね、
マッパさんで
いろいろと、ね、
はい、ご活躍です
ね、そうやってクロノギアさんでその朗読 CD も作っていただいたりとか、
うん、
でもそうやってやっぱり会社さんに全部作っていただくっていうのもね、ご負担が大きすぎるので、うん、
はい、
どうにか自力で作れないかということで、私たちあの何年か前にお姉ちゃんと少佐っていう
そうでした、そうでした、
コミケに
打って出るという、
まさかの、
はい、まさかのね、
はい、
作りましたね、ね、ちゃんと少佐っていう ね同人誌をね、
同人誌をね作って、それ頒布させていただいて、あと CD も作って、はい、それも頒布させていただいて、そこでできましたお金で、
はい、
また朗読 CD を作ったりして、ね、はい、そういうちょっと不思議な活動になっているんですけどまあそんなわけで、前回もちょこっとお話ししたけど、
うん、
昨年の11月の YouTube ライブで皆様からありがたく頂戴いたしました、
はい、
スーパーチャットでいただきました金額で、また今年も CD が作れるということで、でもまだ2枚組の CD も作りたい、
うん、はい、し、あともう
一つ、町の日ね、
そう、町の日の
行方、
はい
はい、
もうCD 化したいし、うん、取れたてほやほやの
ほやほや、
はい、
まゆみさんの、
まゆみさん朗読の、
うん、
アメリカ人とリセンヌ、山内まりこ先生の ね、
はい、素晴らしい、こちらも、
はい、まりこ風にまゆみさんのスケジュールがやっと何年か越しで取れましたって、
うん、
で、まりこ風ちゃん参加してもらえますって、監修で来てもらえますって電話した時に、あ、まだ続けてくださってたんですねって山内先生が言ってくださってて、ありがとうございますって、もうなんか長く月日が経ってしまったのでね、そのままこう消え、もしかしたら消えてしまったのかななんてちょっと思っちゃってたりもしました、ごめんなさいって、でもなんか続けてくださっててありがとうございますって言ってくださったのがとても印象的で
嬉しい ね、うん、
ね、
も とはといえばそのね10人の女性の作家の先生方が書いてくださった小説からね始まったことだからね、はい、でも先生方も皆さん本当に忙しく大活躍されていて、
うん、本当に
ねえだからもうそういう情報もね、うん、なかなか伝わってこないだろうしねえそっかそういう風に言ってくれたんだ、
うん、そうなんです
嬉しいね
CD 化もね、うん、あと残り3枚なので、うん、今年1枚は作りたいよね、うん、
ねえ、うん、そんなわけなので、うんうん、はいまた配信ライブとかも、うんやって何かそういうちょっと準備するねお金とかもできたらいいだろうし ね、うん、ね
だとまあラジオなどで、うん、例えばこんなコーナーやってみたらどうとか、うんうん、こういうの面白かったから続けてみたらとか、うん、興味があることを皆さんから寄せていただくっていうのもね、うん、そういうのをこうちょっとピックアップさせていただいてやってみるっていうのも楽しいかもしれないし ね。
あとほらエチュードコーナー、うんうん、ね配信ライブの時やってた、うん、あれも楽しかったから ねメールでもねそういうのまたやってっていうのも来てたもん ね。
それもちょっとやりたいね
お便りをねいただいたらやってみたいです ね、うん、そんなわけで、うんうん、ねそして今年、うん、もうすぐだね3月11日、
はい、
ね東日本大震災から今年で10年目、
もう10年、まだ10年っていう、
本当に
10年って、
うん、
あっという間なような気もするけど、うん、本当にこの10年っていろいろなことがあって、
うん
私たち個人的にもそうかもしれないし世の中もね10年前と随分変わって今がありますから、
うん、
それでもやっぱり東日本大震災をこう風化させちゃいけないしまだまだ東北 の、うん、被災された方たちはその渦中にある方がたくさんいらっしゃるのでねこういう活動アネモネの活動もずっと続けていきたいなって思いますよね改めてね、うん、
本当だね、うん、この10年の中で私たちも被災地に行かせていただいた時もあったけど、
うんうん、
今このコロナの状況でまた10年目行きたいねと思ってももう今は行けない
ね、
こういう、うん、時だけどなんだろうねいろんなこと考えさせられるよね
本当に
うん
私たちヨカちゃんと3人で行ったじゃない、うん、被災地にね、うん、で山本さんっていう現地の方にご案内していただいていろんなところを巡ったり、
うん、
あとは民宿のお母さんにお話を伺ったりして、
うん、
で楽しく過ごさせていただいていろんなおいしいもの食べていろんなお土産買ったりして、うん、とっても楽しく過ごさせていただいて、
うん、
こう山あいのさ、うん、すごく素敵なカフェというか、うん、宿泊施設もあるんだけど私たちは泊まらずにカフェでお茶させていただいたりっていう
そこ素敵だったよね
覚えてるでしょ
覚えてる
あの風景がずっと忘れられなくて、
うん、
杉林ですって教えてくださったこう杉の木がたくさんあって、うん山並みとか、
うん、
空の色とか、
うん、
ああいうものがなんか忘れられなくて、
うん、
またあそこに、ね、今度泊まりで行ってみたいなって
本当だね、
うん、夏に泊まったら気持ちいいだろうなって思うから
確かに
ぜひね、
まあ、行った時は寒かったからね、
うんうん、
夏ね、まあ、今年は無理かもしれない、ね、
今年はちょっと難しいかもしれないんですけど
いつか必ず ね
行ける日が来ると思いますから
そうだね
また被災地を応援しに行きたいなと思いますね
はいそうですね、
うん、
はいということで、皆さん今年も今後の純喫茶アネモネ R お楽しみにしてください、
はい、
それでは純喫茶アネモネ R 営業開始ですその前にちょっとこちら
ここからは私たちの活動する朗読チャリティー文芸アネモネアールについてご紹介しちゃいますまずあっちゃんよろしくね
声優朗読チャリティ文芸アネモネアールではチャリティ書籍文芸アネモネを朗読したオーディオブックや CD を販売諸経費を除いた全額を東日本大震災の復興支援のために寄付しています 皆さんがこの活動に参加する方法をご紹介しましょう。きっちゃん、一つ目を教えて。
はい、配信サイトaudiobook.jp にて朗読作品を1話税抜き500円で販売中です。 audiobook.jp で検索するとあなたのスマホでも作品を楽しめちゃいます。
コレクターズアイテムとして手元に残したい派のあなたには、文化放送の通販サイト超 A&G ショップにて CD を販売しています。私たちからのメッセージや原作の先生からのコメントも見逃せませんよ。
あと不定期に行うイベント会場などでも CD を販売しています。 CD の他に純喫茶アネモネ R のオリジナルグッズも販売していますので、ぜひ私たちに会いに来てくださいね。
詳しい情報は文芸アネモネ R で検索してください。
よろしくお願いします。
純喫茶アネモネ R。
純喫茶アネモネ R がおすすめする今日のメニューはこちら。
ワクワクドキドキお姉ちゃん。
娘も22歳になり、
おいおい、
もうちょっとで22歳も終わりよ。
ドキドキ。
ちょっぴり時間に余裕ができた井上菊子17歳。
おいおい、
そんなきっちゃんに皆様から素敵な時間の過ごし方を教えていただいています。
はい、
それちょっと待って、あーちゃんごめんね、私今娘も22歳になりでおいおいって言い
まけど、まあいい、大丈夫よね。
大丈夫
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 大丈夫。なんか正直に言ってるのに何でおいを入れちゃったんだろう。私おいおいのタイミングを間違えました。まあそんな時もあるよね。
うんうん、はい、やり直しても どっちがいい。やり直したかったらそれでもいいよ。
うん、全然このままで大丈夫だよ。
はい、それではお客様ネーム赤淵メガネさんからいただきました。
はい、
いらっしゃいませ。
いらっしゃいませ。
純喫茶アネモネの皆様こんにちは。
こんにちは。
最近なかなか映画館に行けなくてつまらない日々を送っていたのですが、クリスマスに自分へのご褒美にあるものを買いました。
うん、
それはプロジェクターです。
すごい。
テレビよりも大きく暗くしてみるので気分はさながら映画館です。最近ではポップコーンを家で作って1日 2,3 本映画を見ています。ポップコーンって匂いだけでもワクワクしますよね。家でも映画館が再現できるんだと感動しました。お家で映画鑑賞超おすすめですよ。
これいいね。プロジェクター。そうか、もうでも私も本当に映画館行くの好きだったから、結構なんかこのコーナーでもおすすめされて、レイトショーがいいですよっていうのもね、おすすめされたりもして、夜遅くに行ったこともあったし、ちょっと時間ができると、例えばお仕事とお仕事の合間でも、今なら行けるなんて言って一人で行ったり、結構映画館って私にとってはふっと別世界になんか心が羽ばたける素敵な時間だったから、あんな風にいつでも行けたのが懐かしいけど、お家でプロジェクターすごいけど、できるかな、できないかも。
なんかね、私これも聞いていたラジオからの情報だと思うんだけど、電気にプロジェクターがくっついてるものが今あるんですって。
電気ってこの上の電気？
それが私もまだ検索してなくてわからないんだけど、でもその方は寝室用に買ったって言ってたから、もしかしたらこう私の想像だけど、なんだろう、スタンド型だったりとか、まあ上からこうランプ型なのか、まあいろんな形状はいろいろだと思うのですけど、一体化してるものがあって、それがすごく便利で、寝室って結構さ、こう物が置いてないから、白い壁が広くあったりするじゃないですか。でそこに映して、それでテレビも見られるし、 か映画とかも見られるし、あの広い白い壁さえあれば、
うん、あこれ今ゆかちゃんが持ってきてくれた、わすごい、あ
おすすめです、
上の電気からのところから
ついてる、あそうなんだ、あそうなんだね、そうそうそう、こういうことか、これ今あの、うまく説明できるか分かんないけど、シーリングライトっていうんですか、うん、それについてるパターンなんだよね。なるほど。
でもお高いんでしょう、
ね、その時はね9万円で買ったってその方は言ってたかな、まあ、ちょっとお高いけど、うん、でもプロジェクターだけより、うん、なんか今ねそれでなんで私あのこれはって思ったかっていうと、うん、私の寝ている、まあ、自分が使っている部屋のライトがあの今はシーリングじゃないですか、だけど私の部屋のはこうなんていうの、こういうのなんていうんですか、
ドーナツ型
ドーナツ型の
みたいなのが2つついてるみたいな、
そうそうそう2つついてるやつ、うんうんうん、であれだから、うん、そろそろなんかライト自体を買い替えてもいいかなってちょっと思ってたから、うん、これいいかもって思った
んですね。ちょっとなんかすごい気になっちゃったなんかプロジェクターとかはきっと無理と思ったけど、今こんな便利なものがあるんだ。
だってまだまだおうち時間よこれ。
そうでしょう、
ね、でも、ま、映画館もすごく気を使ってらっしゃって、うん、あの行かないでっていうあれとはちょっと違うんだけど、その映画館によってすごくね、あのなんか、うん、あのコロナ対策しっかりやってらっしゃるところもあるので、うんうんうん、あのそこはどうにかしてね、あのこう盛り上げてほしいし、そうだよね、その映画っていうもの自体も盛り上げたいし、そうだよね、こう難しいところだよね、
何が正解かちょっと難しい、わからないけども、うん、でもこの赤縁メガネさんのその映画を見ながらポップコーン、
そうそう
そ
う、
それがいい、
テレビも見られるっていう、うん、その大きい画面で、うん、大きなテレビを買う必要がないっていう、
あそっか、
プロジェクターって素晴らしい案だなって、白い壁さえあれば、
そうだね、
大画面でテレビも見られて、
そうだね、
映画も見られてって、
本当だ、
ちょっと良くない、
すごくいい、
ちょうど私も気になってたから、なんか心が揺れ動く
よね、ちょっと考えてみよう、
積み立て1ヶ月に1万円ずつ積み立てしたら買える、
いや私たちきっと大丈夫、頑張れる、
頑張れる、
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 うん、いやでもそのさ、なんか視覚と嗅覚ってそのポップコーンの香りとかも、
う
ん、
そうね、
あの美味しさもそうだけど、そのポップコーンの香りだけでもうすっごい幸せになっちゃうと思う、
そうだよね、
ちょっと考えますありがとう、
素敵な、考えてくださるそうです、
あの時間の使い方ありがとうございます。
はい、続きまして、お客様ネームもつ煮込み大好きさんからいただきました。
美味しいよ ね
ありがとう。アネモネの皆様こんにちは。
こんにちは。
今年の冬はとにかく雪がすごいですね。僕の住んでいる地域では例年そこまで降らないのですが、今年はすごいです。東北生まれの僕は絶望、子供たちは大喜びです。なので考えました、子供たちにどのようにして雪かきをやってもらうか。家から門までの家から2センチって読みそうでしたけど、家から門までは2センチじゃないですよ、家から門までの2メートル程度ですが、雪かきをして見せて、うわー楽しいなーと子供に見せて、僕がやると言ったら大人の勝ちです。
なるほど、
見事にハマってくれました。
うん、
おかげで我が家は玄関がとても綺麗です。
素敵。
もちろん危険がないように僕も見守っています。子供がいつ飽きてしまうかビクビクしていますが、今のところ楽しくやってくれているようなので見守りたいと思います。今度一緒に鎌倉でも作ってみようかな。ちょっと話違いますが、雪かきはやり方次第でとても楽しくなりますよ。おすすめです。と言っても関東はそんなに降らないか、笑い。日本海側のお家からの休日の過ごし方でした。
あー素敵。確かに、本当に雪かきの大変さを私は知らないけども、もつ煮込み大好きさんみたいに、その大変なことを楽しいに変える、なんか 知恵というか、うん、ね、
ね、
素晴らしいね、素敵だね。きっとお子さんもそうやってお父さんがやってくれる、うん、なんか楽しくやってくれるっていうのはその子にとって、ね、うん、一生のなんか宝物だね。
そうだね、
大人になってからさ、もしさ、うん、そのお子さんが例えば雪の深いところに住んだりとか、あと東京にいてもすごく雪が大雪降ったりしても、うん、同じようになんか楽しく雪かきして、
そうだ ね、
子供に見せたらまたそれがなんか受け継がれていくみたいでね。
いいね、いいね。
そして最後の方に書いてあったけど、鎌倉でも作ろうかなって、もうほんと鎌倉ってよくない？
ね、
作りたかったよね、ちっちゃい頃
作りたかったよ ね、
そこまで降らないしさ、関東はさ、
そう、あのもう鎌倉の中でお餅を焼いて食べるっていう、うん、
とか、あれがちょっと憧れたよね、
憧れだったよ ね、
またでももしかしたらどんなタイミングが訪れるか、まあ鎌倉は無理でも、まあ雪だるま、うんうん、あと雪うさぎをね、うん、作りたいね、やっぱり ね、一冬に一回は ね、わあ、素敵な時間の使い方ありがとうございます。
はい、
皆さん、たくさんのおすすめありがとうございました。皆さんの素敵な時間の使い方また教えてくださいね。以上、ワクワクドキドキお姉ちゃんでした。
純喫茶アネモネR、
今日の純喫茶アネモネRも閉店のお時間が近づいてきました。
ここでアルバイト店員のクロちゃんにも登場してもらいましょう。
はい、こんにちは、アルバイト店員の黒岩です。よろしくお願いします。
お願いします。
今回もですね、普通お歌いただいておりますのでご紹介したいと思います。
はい、
お客様ネーム実行犯さんです。
いらっしゃいませ。
あつこさん、きっこさん、こんにちは。
こんにちは。
先日墓参りのついでに父と日帰り温泉に行ってきました。温泉に浸かった後、帰り道で母にお土産を買っていこうと名物の赤こんにゃくを買ったのですが、うん、なんとそこで渡されたのが温泉のクーポン300円引きなんで先に買っていかなかったのかと、温泉で温まった気持ちがシューンと冷えてしまいました。
なるほど。
お二人はこんなちょっと悲しい経験はありますか？それではまだまだ冷えますのでお体にお気をつけください。追伸、こんにゃくは美味しくいただきましたということです。
群馬の温泉に行ったのかな、
違うか、
赤こんにゃくが名物なんですか？
こんにゃくって私初めて聞いた。
赤こんにゃくわかんないんだけど、
まあ、こんにゃく結構お土産で売って
るから、そっか、群馬はね、
そうそう
そう、すんごい嬉しそうなんだけど
そっか、
わかんないけどね、
赤こんにゃくって何が入ってるんだろうね。
何かでこう
辛いものなのか、
ね、あー、なるほどね。
でも確かにそのね、うん、ちょっとした前後のさ、
あの順番が、
順番でね、
惜しかったね。
ちょっと悲しい経験っていうのはあり、あつこさんありますか？
あ、なんかお風呂つながりで言うと、うん、
はい、
お風呂に、あ、これ終わったらお風呂に入ろうって思って、うん、
はい、
例えばなんか食後の後片付けとか、あとちょっと明日の原稿チェックとか、
うんうん、
で終わったからさあお風呂入ろうと思って、お風呂に入る準備万端でこうお風呂の蓋を開けたら、うん、湧いてなかった。
あ、
入ってなかったってことですか？
あのピをしてないってことだよね。
あの沸かしか
自動みたいな、ね、
そうそうそうそう、が追い炊きみたいなので、はい、お湯が張ってあるからと思ってたら、
あ、追い炊きしてなかった、
追い炊きしてなかったっていう。
あと、あのご飯を食べようと思ったら、あのお米は炊いてあるけどピをしてない、
あるよね、
ありがちですね。
ちょっとした、でもね、すぐ忘れちゃうよね。
きちゃんある？ちょっと悲しい、
ちょっと悲しいことを、あのね、だから全然思い出せないの。
そっか。
私、あとこの間も、あの知り合った人に何か、何かうっかり話をその人が知って、こんなことがあったんですよ、井上さんはそういううっかりすることってありますかって言われたんだけど多分ありすぎてもうすぐ忘れる、うん、特にないですねって答えちゃったんだけど、
もう日々ありすぎ
て覚えてられちゃう
っていうか、特にないですねって答えたことがうっかり話
それこそが
って言っちゃったけどあのなんかそうね、でもまあ
日々あるね、
あるよ ね、
ありますよね、
クロちゃん、
でもあの 本当敦子さんとほぼほぼ同じなんですけど、うん、おっしゃってて思い出したのがあんまり普段湯船に浸からないんですね。なんですけどなんかもう本当に寒かった日とか今日は湯船張ろうみたいな時に、あの水をもうバザーッと出してて、あそろそろかな、あたまったたまった、じゃあ入ろうって思ったら、あの全部水でしたね。なんかわからないんですけど、
水風呂、
あの給湯器が反応してなくって、スイッチは入ってたんですけど給湯器が反応してなかったのか、なんか水の樽ができただけという
それさ、あの給湯器も今喋るじゃない、
はい、
だからお湯張りをしますじゃなくて水張りをしますとか一言言ってほしいよね。お風呂が沸きましたじゃなくて水が張れましたとかね。
なんかこううちの子はですね、あの音声というかもう何ですかね、こう何リットル出したらピピピピって鳴ってくれるみたいなやつなんですけど、でお湯が溜まったから鳴ってくれたはずなんですけど、まあ冷たい、ただの水
なんだろうね、こう湧いてなかった時の寂しさって
、いやそうですよね、
あれ
でき
っと多分一回裸になってるじゃない、裸になった服をもう一度着るっていう、あの行為がすごいシュンとするよね。
そうなんだよ ね、
なんかでお洋服のまま気づいたらそこまでダメとは思うんだけど、全部脱いでから気づくじゃないあれがなんか裸のままのに傷つめ辛さだよ ね
自分を守るものが何もない状態でのショックは受け止められないのかもしれないです、
ね、きっとあるよね。
ありますね、悲しいで、まあ、実行犯さんもね、あの普段こんなことたくさんありますから
ね、ちょっとね残念だったけどね、
うんうん、
はい、
はい、自己判さんありがとうございました。続きましてお客様ネームまことさんからいただきました。
いらっしゃいませ。
きっこさん、あつこさん、ごきげんよう。
ごきげんよう。
突然ですがあつこさんに情報提供です。すで、
うん、
にご存知かもしれませんが、あつこさんが愛してやまないパンダをモチーフにしたシュークリームがありました、
うん、
東京都中野区沼袋にある蘇新華というお店です。中国四川出身の方がやられているのでパンダというのもわかりますね。生クリームとごまカスタードのシュークリームで甘さ控えめの美味しい一品、食事としてはワンタンがあり、これがまた美味しいですよ。ワンタンってこんなに美味しかったのかと思うくらいです。近くに行く機会でもあればどうぞ、画像も添付します。それではまた、ということで画像もいただいてってですね、こちらの、
いやすごいかわい
い、
あのシュークリームの蓋の部分が、これも耳ってことだよね、
うん、
蓋の部分も耳になっていて、
うん
うん、蓋と中身の間にパンダちゃんの顔がクリームとしてある。
かわ
いい今の説明でなんとなくイメージできるかな、
なんとなく、
なんとなく、
この黒いお目目とお口の黒いのはお豆かな、
なんだろう、
チョコと何かなんですかね、
コーティングというか、なんかチョコレート焼き菓子みたいな、チョコレートシューかな、
あ
ーチョコレート入りのこうシューみたいなのをこうやって焼いて
かもしれない、
くっつけてあるのか、
美味しそう、
可愛らしいですね、
美味しそうですね、
これは絶対美味しい、だって私生クリーム派だからあのシュークリームはカスタードよりも、
あなるほど、
ここ生クリームだね、顔が
ね、そしてパンダといえば、
うん、
ここで喋っていいですか、
どうぞ、もちろんです。
去年の11月22日にアドベンチャーワールドでパンダの赤ちゃんが生まれました。
また生まれました
。また生まれました。なんかイベントの翌日だったんですけど、私イベントの日にこう帰りがてら東京タワーがさ、ちょっとこう色がカラフルだったんだよね。で東京タワー見ながらなんとなくなんかいいことありそうってなんとなく思って、で、あそういえばパンダちゃんって和歌山の場合って、
はい、
妊娠の兆候が見られましたので展示を中止しますっていう発表があってから、
はい、
大体3週間ぐらいで赤ちゃんが生まれる、
早い
ってすごいので、あパンダって全然わかんないから、もう上のなんかだと過去にそう言って妊娠してるかもって言って1週間ぐらいで生まれちゃったケースもあって、 で和歌山だいたい3週間ぐらいで生まれるから、あそろそろ3週間になるなって思ったの、
うん、
そしたら翌日の22日に生まれて、はい、しかも11月22日っていい夫婦の日で、
わ
そうですね、
なんかパパパンダの英明くんと、はい、ママパンダのラウフィンちゃんの間に、はい、今度生まれた赤ちゃんで10頭目で、それって多分ギネス、
すごい、
ペアのパンダちゃんで、はい、生まれたパンダで10頭っていうのは多分ギネスなんじゃないかなと思っていて、ごめんなさい、中国でもしかしたらあったらごめんなさいなんですけど、うん、なんか前の英明ちゃんの奥さんのメイメイっていうママパンダとの間に6頭生まれてても、それでも和歌山から和歌山の偉大な母っていう称号を与えられて、
偉大な母
ぐらいだから10頭目が生まれて、すっごい、でも英明は26歳とか7歳とか、人間で言ったら70代だから、すごい、ラフィンちゃんも40代だから、すごい快挙ですよね。
なんかそれ本当テレビとかで、うん、こうそのパンダのアドベンチャーワールドとか出て、
うんうん、
私もサイヒンちゃんとかがたまたまテレビに出てる時、うんうんうん、あらあっちゃんの娘
そう聞こえますねとか思うよね、
めちゃめちゃ思います、
思うよね、ツイッターとかでも流れて、うん、来る時に、ね、あつこさんのお子さん
そうそう
もうゆいひんもさいひんも大きくなって
大活躍です ね, ね
すごい、わかります、12月24日から名前の募集が始まってるんですけど、
また
応募しようかなと思ってて今考え中で、
はい、
でもちょっと考えてるのは、当初オスっていう発表があったんですよ。でも10年ぶりのオスが生まれたって言ってすごい沸き立ってたんだけど、1ヶ月経って名前の募集始まりますっていう時になった、オスとお伝えしていましたがメスでしたっていう
公表が、まあ、そういうこともありますよね。
パンダって分かりづらくて生まれた直後、
ちっちゃいんだもんね、
そうそうそう、もうこのぐらい10センチぐらいの、ね、これぐらいなので、
ね、そうなんですよ。
でも今回はすっすごく元気だったから、さすが男の子って思って、もうイメージしてた名前がドンピシャな名前があったので、
これまたやったな私と、
そう、これ私いただき
いただき3人目の子供いただき
と思ってたんだけど、
うんね、ちなみにそのお名前は、
あでもちょっとここで言っちゃうと、
ほ
らちょっと、ほらね、
はい、
なんかね、だから、ね、かりました、またちょっとね、応募して締め切って、で発表があったらまた
楽しみだな
けど、メスだとまたちょっと流れるじゃないですか、モードがこういうモードだからっていう、その人気のある字とか、
なるほどね、
和歌山の場合は一時
こういう文字
がいいとか、アーティストとしては ね, ね, ありますよね、やっぱりね、そう一時つければいいだけだから、あと浜をつければいいだけだから、そうなんですよ、
やっぱり女の子は何品ちゃんでも固定なんです
ね、そう、男の子も女の子も和歌山で生まれたパンダちゃんには何品、うん、浜の字をついて何品っていう名前がつくので、
はい、
そう、男の子だったらっていうイメージしてるのと女の子かって、女の子ならこっちもありかなっていうのとちょっと、
楽しみですね、
そうだね楽しみです、
いや、
み
んなで待ってまし
ょうね、
そうですね、パンダシュークリームのお話がここまで、
あ、
本物のパンダの話に
、はい、皆さんも応募してみてはいかがでしょうか、
はい、誠さんありがとうございました、
ありがとうございます。さて、このお店では皆様からのメールをお待ちしております。
メールアドレスはアネモネr@joqr.net anemone-r@joqr.net です。皆様からのコーナーへのメール、フリートークで話してほしいお題など、こちらまでお送りください。
ここで文芸アネモネの先生方の新刊の情報です。宮城綾子先生の単行本 CA ボーイ、山本文夫先生の単行本自転しながら好転する、吉川トリコ先生の文庫版夢で会えたら、綾瀬丸先生の文庫版眠れない夜は体を脱いで、 そして柚木麻子先生の文庫版名作なんか怖くないが現在販売中です。よろしくお願いします。
なお次回の純喫茶アネモネアールの配信日は2月17日です。お楽しみに。ということでここまでのお相手は井上菊子と
田中敦子と
アルバイト店員の黒岩君代でした。
またのご来店お待ちしてます。